皆さんおはようございます。私は70歳になったばかりです。はい、古希を迎えました。古希を迎えて、こんな素晴らしい機会に恵まれるとはとても夢にも思っていませんでした。本当にありがとうございました。それではですね、70歳を迎えられた人たち、だけではありません。もうずっと昔に実際書いておられる人たちもたくさんおられますので、それらの人たちのためにね、一言お祈りをさせていただきます。父なる神様、ありがとうございます。私たちの中で、弱い年齢、70歳を迎えている者たちのためにこのように愛の配慮を教会としてしていただき本当に感謝をいたします。神様、ある者たちは何十年の信仰生活を送ってまいりました。また私たちはこの地上に生まれ出ることをあなたが許されて今まで生かされてまいりましたが、私たちの人生の途上、あなたを見出す特別な恵みに預かることができたことを心より感謝をいたします。それ以来あなたを見上げ、また私たちの創造者であるあなたと共に歩む人生、またあなたの恵みをいただいて歩む人生の中に入れられてきたことありがとうございます。私たちに残された年数、日々いくらあるか私たちは分かりませんが、あなたはすべてご支配しておられます。そしてあなたは最善をいつも私たちに出してくださることありがとうございます。どうぞ高齢者の兄弟姉妹お一人一人の上に、あなたの続けての導きが豊かにありますように。そしてそれらの兄弟姉妹のみならず、ご家族の皆さん方にも神様の恵みが及んでいくことのできますようによろしくお導きください。私たちにいただいております素晴らしい希望、永遠の希望を本当に感謝いたします。ありがとうございます。今からの御言葉に聞き入るひととき、またあなたと豊かにお出会いできるひとときを見てになれます。この世の御と願い、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんおはようございます。秋の雰囲気が随分出てきております。この教会等もですね、こういう形でお花の飾りをいただいて、本当に秋の雰囲気を感じ取っています。昨日家内と私電車に乗ってこの地にやってまいりましたが、電車からですね、こう外をこう見渡しますと、あちこちに皆さん何が見えると思いますか？赤いものが見えました。堤防に、あるいはあぜ道に、ね、今彼岸花、そうです。なんか彼岸花は難しい言葉では何と言うんでしたかね、難しい言葉もありますよね。まんじゅうというふうな名前も持っているようですが、私はだいたい彼岸花って覚えてるんですけど、なんかほっとしますね。本当に、秋の雰囲気をあちこちに見受けることができて、私たちにとっては随分ですね、季節の移り変わりを感じ取ることができますし、非常に過ごしやすい季節がやってきたというようなことで感謝でいっぱいでございます。今日はそのような中で、先ほど読んでいただきました御言葉を通してですね、私たちは確かに素晴らしい自然に囲まれて生かされておりますけれども、人間の歩みの中においては非常に困難な状況が生ずるような時代に生かされているんだということをはっきり覚えたいと思うんですね。使徒パウロは2000年の昔ではありますが、もうその時から終わりの日が到来してたわけです。その日から終わりの日が到来してたわけで、終わりの日を迎えているテモテや、またテモテの、の道路者たちに対してですね、一節のお言葉、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさいというふうに進めています。ここでとても重要なことは承知するということですね。納得するという、認識するという、それをしっかりと知るということですね。これとても大切なことではないでしょうか。私たちが生かされているこの世界は、この世は非常にクリスチャンにとって 困難な状況がいっぱい起こってくるような、そういう時なんだという認識を私たちはやっぱりしっかり持たないといけないのではないかと思いますね。表紙しておきなさいというふうに、使徒パウロは聖霊によって、手元に語りかけているわけであります。皆さん、終わりの日というふうなことを聞きますとですね、終わりの日、実はこの日というのはギリシャを見ますと日々になっているんですね。終わりの日々、言い換えますと私たちが生かされている今日であり明日であるんですよ。そういう日々、困難な時代なんだという認識を持つ必要があるということになります。じゃあ、いつ終わりの日が始まったのということでありますが、聖書全体を読んでいきますと、実は終わりの日というのは神様から救い主イエス・キリストというお方がこの地上に使わされた時から終わりの日がもう開始している、始まっていると聖書は明確に語っています。ということはね、もう2000年の昔から歩みにおいて神様のご計画の終わりの部分がもう始まった。歴史は終わりの究極を目指してですね、もう歩み始めてきているんだという理解がですね、聖書から持つことができます。ここでもですね、使徒パウロは終わりの日というふうにですね、イエス様が来てくださって、そしてイエス様の十字架の愛を述べ伝えている、そういうような時代にあって、今は終わりの日だという認識を使徒パウロは持っていましたけれども、もう一箇所の聖書の箇所を皆さん方に紹介したいと思いますが、歴史的な視点から非常にですね、今が終わりの時であるということは明確に掲示されている、そういう部分ですね。皆さんよくご存知のようにヘブル人への手紙、そうですね、ヘブル書の一章の一節二節にですね、この書の冒頭に次のように記されております。ヘブル書の一章の一節二節ですね、お読みいたします。神は昔先祖たちに、最近の訳では父祖たちとなっておりますが、神は昔先祖たち父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られました。ら、これは旧約聖書を通して神様は語られたと理解してください。2節、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られましたと、ヘブル書の著者は語っています。ですから、この終わりの時には御子によって語られたということは、御子をこの地上に遣わしですね、その御子を十字架のそのむごい見苦しい、死に追いやることによって神様が私たち人間を真に救い解放し回復してくださる道を備えてくださった時なんですね。それは歴史の中で起こったことです。で、それはもう長年にわたって旧約の預言者たちを通して神様はそういうことをするよということを予言していることを、その文字通り成就してくださった、そういう時であったわけですね。ですから御子が来てくださって十字架の愛の御業を成し遂げてくださった、私たちを許すために、私たちを清めるために、私たちを整えるために、私たちを神のためにふさわしいものとするために、十字架の御業がなければならなかったんです。で、その御子が来てくださったという歴史の事実は、神様の大きな壮大なご計画の最後の部分がもう始まりましたということが意味されているんですね。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。そのことがどこに明らかにされているんでしょうか。新約聖書ということができます、ね、新約聖書を通して私たちは御子ご自身が、例えば福音書においてはっきりと語ってください。
知るのですね。ですから皆さん、聖書は終わりの時はもうすでに始まっていると理解しています。私もそう理解したいと思いますね。実はこの終わりの時の特徴は困難な時代なんです。クリスチャンにとって厳しい時であるということをですね、私たちはよく承知しておく必要があるわけですね。まあ最近の日本の中で起こる出来事を思うとね、本当に、一体人の心はどうなっているのというふうに考えざるを得ないような事件が頻発しております。私が今生活している、まあ、大阪の地域でありますが、まあ、寝屋川市というところでね、想像を絶する凶悪な犯罪が起こりました、ね、40を超えるような、もうしっかりとですね、家庭を持ってしっかりと家庭を形成していかなければならないような年齢の一人の男性がですね、皆さんなんと中学生2人をね、殺害してしまった。しかもその殺害の仕方というのはね、もうサディスティックな、虐待することを快楽と感じるような形でね、もう幾度となく刃物でそのね、中学生たちを刺し殺しているというような状況なんですよね。そのような形でこの地上の最後を迎えてしまった子どもたちの心情たるやいかならんや、本当にね、むごいことがね、今このように起こっておりますかと思ったら、茨城県の方でね、外国人ではありますけれども、本当にこう家の中に侵入してですね、6人もの人たちが惨殺されるというような事件もね、日本で起こっております。そして皆さん、これ日本だけではないんですね。もう世界中でそういうことがもうあちこちで起こっているわけです。厳しいやはり状況、時代が私たちの周りにこう、あるということはですね、私たちが感じ取っている事柄ではないでしょうか。犯罪が多発しております。あるいはまた想定外の天災がですね、今本当にまたこれも頻発しているような状況を私たちは日本の国にいて、あるいはまた世界の国々からの報道によって知ることができるんですよね。東日本のあの大震災、またあの津波ですね、またその後頻発する地震、あるいはまたアメリカなどで起こっておりますですね、山火事、それはですね、雨が降らない中でですね、山林に自然が、まあ、火災、自然が起こってですね、火が起こってね、その山々がまた丘が焼けてしまうというような状況が、そして人家にもその火が、燃焼していくというような状況が起こっていますし、ヨーロッパをはじめいろんなところにおいてですね、洪水の被害も頻発しています。もうそして多くの人たちは想定外の天災だというようなことでね、まあ、どこにおいてもそのような状況が今起こっている。そしてそれがですね、信仰者に及ばないということではなくて、やっぱり私たちもこの世に身を置いているわけですから、東北においてもいろんなところにおいてもそういう地域にある教会は厳しい試練に立たされているという状況ですよね。それが私たちのところにやってこないということではなくて、やはり私たちはそういう困難な時代の中に身を置いているんだということをよく承知して信仰生活を送る必要がある。聖書は言っているんですから、そういう現実の世界なんだと。ですから私たちは真剣に神様の守りを祈るべきですし、たとえそういうものが私たちの身近に迫ってきた時にも、しっかりと信仰を持って全てをご支配しておられる神様にお委ねして、私たちの身を委ねていくというね、ことが大切なことではないかと思います。そして そういう時代にですね、人々がどういうふうな状況になっていくか、罪深さがますます度合いを増していくということです。2節以下ですね、終わりの日の人々の罪深い状況というのが羅列されています。リストアップされています。その一つ一つを解説することはできません。分かりやすい言葉ですから皆さん読めばお分かりいただけると思いますね。2節、その時に人々は自分を愛する者、自分を愛する者、妻を愛し、夫を愛し、子供たちを愛する、また隣人を愛するというふうなことよりも、エゴイスティックな自己中心的な、そういうふうなね、愛を追求するような、そういう人たちがどっと出てくる。金を愛する者、お金が全てだ、お金のために強盗事件を起こす、そういうことってまた頻発してますね。金のため人を殺し、人を傷つけるということを何とも思わないような、そういう人たちが今多く起こってきている。金を愛する者、大幻想をする者、そんな者、そして神を汚す者、新人のかけらもないような者、神様を汚し冒涜するような、そういう人たちが起こってくるんだ。そしてそういう人たちは良心に従わないものですね。聖書ははっきり、親を愛し親を敬う、親に従う者は長生きすると、神様の祝福がその人の上にとどまるんだとはっきり言っておりますけれども、親に従わない人が本当に今増えているんじゃないでしょうか。で、そういう人たちは往々にして感謝をすることを知らないものです。自分がどんなに多くの人たちからの援助、また愛を受けて今に至っているかというふうに考えないんですよね。もう感謝をすることを知らない、感謝のかけらもないような、そういう人々が出てくるんですよ。で、汚れたものになる。前回私たちは人パウロが聖霊によってね、テモテに対して清められてください、神様にあって清められた、あなたは若い時の情欲を避け清い心で死を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいというふうに勧められておりますけれども、それと正反対のような状況です。汚れたもの、まあ、そういう人間が起こってくる。3節、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になる。現代の日本の世相をよく反映しているような言葉ではないでしょうか。確かにそういう人々がこの社会の中に多く出るようになって、そして非常に厳しい状況があちこちで起こっているということを否定することができないようなことではないかと思うんですね。で、そのようなものがやはり私たちの周りにも近いところにもあの場合は起こってくるということですよね。4節、裏切る者、親を裏切り、友人を裏切り、自分を愛してくれた者に対して感謝することをしないで、それどころか裏切ってしまうような者、向こう見ずまの者、慢心する者、ね、神よりも快楽を愛する者になる。まあ、あの4節の最後のこの言葉ですが、神よりも快楽を愛する者になる。 神様に対する信仰を一かけらも持つことがなく、快楽を追求するような、神よりも快楽だ、もうそれが人生だというふうな考え方で歩むものが出てくる。で、そういう人たちの中には表面的には敬虔ぶる人たちもいるわけです。信仰を持っているような、信心深いものであるかのような見せかけを、ね、する。しかしその実を否定するもの、その内側は汚れでいっぱいであるというような状況が生じてくる。テモテよ、あなたの周辺にそういうふうな人たちがたくさん出てくる時代です。現代日本においても同じだと思うんです。世界のどこにおいても同じだと思うんですよ。私たちはそのような人たちの間で生活を、まあ、していくことになっているわけですね。でストッポールはここでね、そういう人々を避けなさいというふうに勧めています。まあ、ある意味で天災に関してはね、避けるというよりは、まあ、注意して備えて、ある場合はそういうふうなものからの被害が、ね、あまり及ばないように私努力することができますが、まあ、天災がやってきた場合、ね、この地に洪水が起こるとか、あるいは地震、そういうふうなものが、ね、起こる場合は、まあ、避けるということはできません。できるだけ被害が少ないように配慮して備えて、それをやはりこう受け止めなければならないわけですよね。しかし人々に関しては避けなさいと勧められていると。皆さんこのところを少しですね考えたいと思うんですが、よく承知するということが第一点ですね。で、不敬虔な汚れた人たちということは、このような多くの人たちがそこに当てはまると思うんですが、そういう人たちとの人間関係関わりにおいては、使徒パウロはここで避けなさいというふうな勧めをしてくれていると。で、避けなさいというのは一体どういうことなのかということを少しですね、考えてみたいと思います。まあ、英語ではね、まあ、to avoid、 皆さんご存知の方はですねよく考えてください、というふうな言葉が使われていますが、to keep away from とか、to stay clean of というふうな、まあ、訳語がこう当てられているんですよね。で、例えばこの避けるというのはね、そういう人たちから離れた、距離的に地理的に離れたところに行って、そういう人と一切交わらないというふうなことを意味しているのではありません。というのはですね、2章の最後のところでテモテに対してですね、罪に陥ってしまった人たち、まあ、ある意味においては3章に当てはまるような状況に陥っている人々を助けなさいというふうな意味合いのことが書かれているんですよね。例えば25節6節を見ますと、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい、もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられている、捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。言い換えますとね、そういう人たちをふさわしく助ける、イエス様のところに来ていただいて悔い改めに導かれて、それらの人たちが同じ信仰者にされていくという、まあ、伝道的なことになりますね。証ということになりますね。それは積極的に進められているんです。ですからここでね、避けなさいというのはそういう意味でのこともしてはならないということではない、罪に自らが陥れられるような関わりを避けるということと理解してください。ですから通信病学歩み、ね、慎重さを持ってそういう人たちと関わりを持っていくということです。皆さん私たち弱いですからね、そういう警戒心をしっかり持って 祈りながらそういう人たちに接しないと、私たち自身が誘惑に負けてしまって彼らと同じ罪を犯してしまうことになるからです。避けなさいというのはそういう意味だということをね、理解していただきたいと思いますね。神様は皆さん方がこの世の数々の罪に陥ってしまっている人たちと、ね、ふさわしくない関わりを持ってそれらの人たちに引っ張られて、ね、引きずられて、そして同じような罪に陥っていくことを神様は望んでおられません。避けなさいというのはそういうふうな関わりを避けなさいというふうに理解していただきたいと思うんですよね。教会で私たちが祈りながらいろいろな戦いの中にある人たちを助け出すという、ね、そういう働きはここで否定されてはいないんですよね。皆さん方の個人的な生活の中で誘惑としてそれらの人たちから甘い言葉で誘われたり、あるいはふさわしくないような歩みの中に皆さんが割り込まれるような形の関わりを持っていくことに対しては、距離を取って、距離を十分取って注意深くそういう人たちと関わってくださいということがですね、ここで言われているんですね。こういう人々を避けなさい。具体的な例がね、6節7節8節で語られています。ここを読んでいただきますと、そういう人たちを避けなさいということがよく分かっていただけるのではないかと思いますね。こういう人々の中には、6節、家々に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。キャプチューを見ますと、たぶらかすというのは虜にするというふうな意味合いがあります。その女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んではいるがいつになっても真理を知ることのできない人たちです。まだこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。でここに登場してくるですね、ヤンネとヤンブレという人物のことなんですが、私たちは聖書の中にそういう名前を他に見ることがありません。でこれはですね、ユダヤ教の伝統の中でですね、これらの人物に関しては次のように考えられています。これらの2人の人物に関しては旧約聖書の中にね、これらの人名が出てきません。しかしながらユダヤ人の伝統、ユダヤ教の伝統の中ではね、これらの2人は出エジプト記に読み取ることができますように、神の民がですね、エジプトから救い出されるときに、パロに命じられてですね、パロの命ずることをした魔術師、エジプトの魔術師たちであって、私の代表者としてヤンネとヤンブレという人物がいて、それらの人物が何をしたかというと、神の指導者であるモーセに対抗してね、モーセに対抗する神様から使わされたものと真っ向から対立するような方向へと人々を導いていこうとした人たちですよね。ですからここで、ヤンネとヤンブレが出されたということは、真の神様を信じていない人たち、イエス・キリストというお方についていない、そのイエス・キリストに従っていない人たちというのは、結果的にはさまざまな肉の思い、世的な価値観に基づいて人々をそちらの方に引っ張り込んでいる、そういう人たちであります。ですから注意しないと私たちは、そういう人たちとね、ふさわしくない関係に陥ってしまいますと、もう誘惑されて私たちも同じような罪を犯してしまう。ある意味においてはですね、信仰面 の目において失格者になってしまう、まあ、そういうような恐れが生じてくるわけですね。とパウロは注意しなさい、まあ、いろいろな目的を持って家々に侵入してこようとする人たちがいることというのは皆さんももうご存知だと思いますよね。まあ、多くの人たちは品物を売り込みたいがゆえに、まあ、家へやってくる人たちもいますし、聖書の教えではない間違った教えに人々を引きずり込もうとして、引っ張り込もうとして、まあ、家へに入り込んでくる人たちがいますし、そしてそういう人たちと深い関わりを持ってしまう人たちの中には、まあ、男性というよりは家にいる女性の人たちが当時から多かったようですよね。今も同じような状況があるかと思います。注意しましょうということになります。見えるところは経験であっても、その実を否定するようなもの、まあ、ある意味において神よりも快楽を愛するような人たちであって、注意しないとそういう人たちが皆さん方をキリスト信仰から、素晴らしい祝福に満ちた信仰から皆さん方を間違った教えの方に引きずっていってしまいますよ。注意してください。ちょうどヤンネとヤンブレのような働きをしている人たちがいます。そういう人々を避けなさい。ということはね、皆さんぜひ皆さん方の友人関係を深く吟味していただきたいと思います。心の内にあることを、ね、分かち合って交わることのできる皆さん方の友人、ね、本当に主を愛する人たちでしょうか、それともいろんな機会に、ね、皆さん方を罪へと誘うような人たちを友人としていないでしょうか。やっぱりね、そのあたりのことは十分に考慮していただきたいと思いますね。聖書は語ります。でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。9節ですね。彼らの愚かさはあの2人の場合のように全ての人にはっきり分かるからです。このような困難な時代を、まあ、私たち迎えておりますから、人と人との関わりにおいても注意深い、いつも神様に相談しながら、まあ、人と人との関係に関しては特に敬虔な神様に喜ばれないところに陥っている人であるということが明らかな場合、私たちは注意深い接触が必要になっていくのではないでしょうか。しかし、高読文で共に、拝読しましたように、イエス様はですね、そのような困難な時代にあってもご自分の御業を必ず成していかれるお方であるということがですね、明らかにされていました。マタイの福音書の24章のですね、29節30節を押さえるように読まさせていただきます。だがこれらの日の苦難についてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。こういう種類の困難さもこの地上にはやってくると聖書ははっきり語っています。私たちはその予兆というんですか、印というものを部分的に今見ているような気がいたしますが、もっとひどいものがね、想定外のものが天において起こってくるということですね。しかしそのような時にですね、何が起こるかと言いますと、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。またその少し前には、そのような最後のですね、キリストの再臨を迎える前には、地上のあらゆる民族にイエス・キリストの福音が浸透していく、述べ伝えられていって、キリストを信ずる者が地上のあらゆる民族から起こされて神の民として集められるということがはっきりと語られているわけですよね。 ですから皆さん、私たちはこのようなことを究極的になしてくださる神様にお委ねしてですね、私たちが置かれている今の困難な状況の中にあってもしっかりと主に助けられて信仰生活を送らさせていただきたいと、そのように願います。お祈りをいたしましょう。地なる神様、今困難な時代を私たちも迎えております。神よりも自分を愛する、そういう人たち、あるいは見えるところは経験であってもその実を否定するような、そういう人たちが私たちの周りにもたくさん生じて出てきています。しかし、いろんな困難な状況の中にあってもどうぞ私たちを助けてくださって、あなたを心から信じ愛する者、またあなたが使わせてくださって私たちのために命を捨て夢がいてくださったお方を日々見上げ、そのお方の助けと恵みをいただいて歩む私たち一人一人と一人一人とさせてくださいますように。そして主が私たちを用いてなしてくださるその御業に私たちも参与して加わって、あなたのなしてくださる究極的な素晴らしい御業に私たちも参与していく、そういうようなものとしてくださるようにお祈りをいたします。どうぞ今日ここに集われたお一人一人の上にあなたの上からのふさわしい助けが与えられますように。今日の一日の残された歩み、また今週の歩み、あなたの手にお祈りをいたします。この祈り主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。